ここからはマーケットプレススペシャル企画、杉村太蔵さんと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。杉村太蔵さんをスタジオにお迎えしました。杉村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。頑
張ります。
太蔵さん、はい、2週間ぶりですけど。
いや、鴨さん今日はね、私最初から申し上げます、
はいはい、
ギャラはいりません。
どうして
そのくらいね話すことがない国策投資家としてはもうネタ不足。これはね、何を言ってるかって言ったら、国策投資家としては買い材料もなければ売り材料もない、うん、もう2週間前に引き続きもうストロングホールド継続中、
うん、
もうどうしましょう。
でも一瞬だけ2万円乗せたじゃないですか。
まあまあでも、
ほんの一瞬だけ、まあ、本当に1秒っていうの。
まあ、1万5千から2万円乗せたってのは分かるけど、ねえ、1万9千何百円から2万円乗せたって言っても、なんだかなっていうところですけども。
これは、なかなか動きが取れないところになってるんでしょうけれども、うん、動きが取れないというか、株自体がこう大きく上がるとか下がるとか、そこの動機づけになんか難しくなってるかと思うんですけど、うん、その根っこはどうですか、国策投資家としての根っこ。
あのね、よく、ロッククライミング投資だと、私はと、はい。で、内閣支持率っていうのは足場だと。うん、で、例えば TPP だとか、法人税減税だとか、そういったものは、手の持つところだと。うん、それがどんどんどんどん内閣支持率が安定すれば足場も安定する。で、手のつかむところもあれば TPP やいろんな材料があればどんどんどんどん上昇していきますよと、はい、ところが手の足つかむところはなくて、内閣支持率も下方気味だとどうしても株価は下がっていくと、うん、これ私が言ってるロッククライミング投資なんですけども、そういう点でいくと先週日経平均日経新聞の内閣支持率 49% まで行ったんですよね、
はい、
もうかなり足元硬いです、で法人税もやってるし、TPP も前に進んでると、で外交もすごくいい形になってきているという点では、私はねストロングホールドからやや上昇向きには見てるんですよ、
はい、
ただいかんせね動きは鈍いですけどね、だからこれ下げたらね買い場だと思いますよ。で特に私が、もう本当に年内最後、勝負どころはもう皆さん注目されてると思いますけど、12月16日ですか、アメリカの FOMC でいよいよもう何年ぐらい言ってますかね、政策金利上げる上げる上げるってどうだこうだっていうことの、いよいよその終止符が、まあほぼほぼマーケットは利上げすると、もう織り込んでますよね、
はい、
これ万が一見送った時のサプライズっぷりって言ったら半端じゃないものがありますけど、まあ為替水準見てももう大方今利上げするっていうのを織り込んだ123円前半の数字ですよね、これ16日利上げするのはまあ僕も あると見てるんですけど、中身もうちょっと詳しい話を聞いたときに、例えば2016年段階的に引き上げますよと、
はい、
これかなりアメリカ経済絶好調ですと、そういった見通しになったときに、まあ、先ほども話しましたように利上げが進むとなるとやっぱりどうしてもね株価は厳しい状況になると、
はい、
そうなった時にニューヨークがやっぱり下げますと、釣られて日本も下げてしまいますと言った時は、これ外部要因での下げですから、内閣支持率が安定しているという点でいくと買い場ですよ。だから私は16、17、18、特に17、18は非常に注目してます。で22日もう一回最後私出演させていただきますけども、年内、そういう意味ではずっとホールドを維持してますけども、もしそこで大きく下げるようなことがあったら買いチャンスと。
とんでもないクリスマスプレゼントが来るかもしれないってことなんですかね。
まあ、クリスマスプレゼントにするかしないかは勇気ですよ、そこで。
勇気
やっぱり。
で、じゃあその勇気を持ってそこでクリスマスプレゼントを取りに行った後、来年の年初はどうなると思われます？
一つやっぱり内閣支持率の点で心配なのは、復興大臣なんですよ。
あ、
まあなんだか知らないけど公電出しちゃった後、まあやっちゃいけないんだと。ただ続投する可能性も高いなと思ってるんですよ。その一つは、まず予算国会が年内ないと。でもう一つはあの問題は まあ、国民の皆さんから見ればふざけるなって思うかもしれませんけど、与野党の議員に多く見られる問題なんですよ。
ああ、そうなんですか。
特に野党にもあるんですよ、同じような問題が。そうすると追及するけど、お前もそうじゃないかと言われたらふにゃふにゃふにゃとなっちゃう。だからそのブーメランが怖いんで、まあただこういった問題を抱えながら年を越すのが本当に安倍さんいいと思うかどうかは分からないです。場合によってはだからね、年末大臣更迭して全く心機一転、新しい大臣にいて新年を迎えるということもあります。そうするとね、内閣支持率に関してはあの影響は最小限度、ただ更迭して新しい大臣を任命して、その新しい大臣がまたまずかったら、これはもうセルですよ、もう非常にあの危ない。
ああ、何度またこうそれありましたもんね、安倍総理大臣の一番最初の国に総理大臣になった時に、それで、結局その政権が成り立たなくなったわけです
ね。辞任ドミノになっちゃうと、なんだよということになりますよね。だからそこだけですね、今のところ、あの内閣支持率に関して心配しているところは。
それで仮に交代になったということでも、それが内閣支持率を大幅に下げるというような要素にはなりにくいということなんですか。
僕はね、年末本当ね、クリスマス明けて12月28、29ぐらいに更迭して新任の大臣チェンジすると、あとはね、世間大晦日とお正月になりますから、もうね、
ほど
7月30日と8月2日のと12月30日と1月2日えらい違いですから、
はい、
もう全く雰囲気変わりますから。
なんか政治っていうのは結構いかに国民をこうはぐらかすかっていうのが、そういうのが大事だってことですか。
まあ、はぐらかすつもりもないんでしょうけども、でも年末ひょっとしたらそういったことがあるかもしれませんけど、
はい、
影響はそんなにないと思ってます。
まあ、根っこはじゃあ、国策投資家としてもうしっかりしてるというような部分があるんですよ、ね。
少なくてもこれだけ下には硬いと思う。
で、
外部要因で下げることが多いんですよ。で、外部要因で下げたときは今の内閣支持率を維持できていれば買い場だと、特にちょっとまだ分かりませんけどね、中国がまたどんな、ね、年内どんな数字出してくるか分かりません。で、年内そのまた株価がね、8月の時のようにガーンと下げるような局面があった時に、やっぱ株安になった時にね、その時はまた面白い勝負どころかなと思うんですけど、とりあえずは12月16日以降の、世界の株式、これは注目してますね、私は。
なるほど、まあ、どのタイミングで、ね、大臣がどうなるか、まあ、タイミングが非常に重要だということなんですけども、タイミングといえばですね、もう一つ気になるのがリスナーの損切り名人さんから質問が来ています。
名前が素敵です
ね。衆議院の解散権は総理のみが行使できる特権で、マスコミが聞いても絶対に言わないでしょうが、衆参同時選挙の可能性はありえますよね。損切り名人さんはあると思っているということなんですけども、これ太蔵さんいかがでしょうか。
これ国策投資家とこの分大変注目してるんですけども、
はい、
衆参ダブル可能性あるって言ってる方って自民党の谷垣幹事長なんですよ。で、谷垣幹事長っていう方は、
うん、
本当にもう永田町では珍しいぐらい実に誠実な方なんですよ。で、総理のもう最大の特権事項じゃないですか、この解散権なんて、うん、で、幹事長の立場でそんな解散権に触れるなんていうのはもう僭越を通り越してるわけですよ。
誠実しすぎちゃってますね。そうなんかね。
で、その谷垣さんがあえてこういうことを言ってるっていうことは、うん、私はね、裏ではね、安倍さんが谷垣さんに言ってくれと、衆参ダブルがある可能性があるってことを言ってくれと、うん、なぜ安倍さんが谷垣さんに言わせてるかって言ったら、忘れちゃってるわけ、みんな、もうないだろうと。解散権っていう武器をね、総理が持ってるんだっていうことを認識させるためにあえて谷垣さんの口から言わせてると。裏を返すと、実はね、参議院選挙いろんな調査をすると結構ね、与党が厳しいんじゃないかと、いうね。
でも地方選では与党、あ、そうですね、与党が厳しい、そうですよね、
ずっと負けてるんですよ。
そうですよね。
で、いろんな調査見てると、うん、あのね、結構厳しい結果が出てるんですよね。だからそうなると、 やっぱりこう総理の解散権をね衆参でやると、やっぱり衆参でやるとね、やっぱりどうしてもね与党が強くなるんですよ、傾向的に。だからその辺をね、国会をやっぱり安倍政権としてはその自分たちの主導権で運営していきたいと、なんかあるんだったら解散権切るぞというようなところを見せつけながら動かしたい。でもそれを裏を返せば参議院選挙の今のところでいくと厳しいんじゃないかという裏返しに僕は受け取ってるんですよ。だから怖いなっていうかね、
安倍総理大臣が自分で解散権 に話をしちゃうとあまりにも生々しすぎて、その中はボーンと動いちゃうんで、それで幹事長の方に少し匂わせるようなことで、やってくれないかなとかいうような、そんな背景があるんじゃない
か。谷崎さんがね、勝手に自分で解散権のことをねポンと思いついて言う人じゃないですよ。
人の性格からして、おそらく、じゃあ、谷垣さんが言ってるっていう背景を探ると、太蔵さん内の、分析だと、
安倍さんが、
話になるわけですね。
自分の解散権を、みんなに分かってもらうために、ちょっと谷垣さんから言ってくれと、いう、もうこれはね、私の小説の世界です。
いや、政治の世界
って本当に何の裏取りもしてない、もう、小説の世界ですけども、谷垣さんの性格から言って、過去こういったこと言う人じゃないですから。
衆参ダブル選挙がですねあるかないかはもちろん重要なんですが、これは支持率にはじゃあどうつながるとさらに強固になるって形になるんですかね。
これもまだ分かりません、全く分かりませんけども、もうこのコーナーでも散々申し上げてますけども、もう来年の相場で一番何が重要かってこの参議院選挙ですよ。アベノミクスが2018年もまで本当に続くのかどうなのかと、で仮にねじれになった場合はこれはね安倍退陣十分ありえますから、安倍退陣になったらもう全く空気が変わりますからね。だからアベノミクスが継続するのかしないのかっていうのはもう投資家の皆さんはね本当来年の参議院選挙に向けた各党の動向、これに注目すべきだと思いますね。
なるほど。
これ同時にやった時っていうのはそんなに与党っていうか現政権に有利になるっていうもんなんですか、別々にやるよりも同時にやった方が今の与党にとっては有利な戦いになるんですか、これは
というデータなんですよね。
ああ、そうなんですか。
だから、まあ、なんともその辺はねどういう状況になるか分かりませんけども、
その時の、ね、天気だとかっていうのもやっぱり関係あるんでしょうし、そうか。でそこで、来年結構先の話になりますけど6月とか7月のそういう状況の中で、選挙に入る衆参同時選挙になるとした場合、太蔵さんの投資姿勢っていうのは来年どんな風になるんですか。春から、
これはですね、
夏にかけて
全く分かりません。だから私の投資スタイルっていうのはもう競馬をやしないことなんですよ。もう結果が出てから動く。だから12月16日の FOMC もそうです。例えばその結果を予測してねこうなるだろうっつって投資することはありません。もう出てからそっからでも十分遅くないと、
はい、
博打はしたくないんですよね。だから出てその状況を持って判断すると。だからまだまだ先々のことです、これは。選挙に関してはただちょっと頭の中でアベノミクスが継続するのかしないのかって非常に大きなポイントなんで、来年以降はその辺をそろそろ意識してもらって、
継続しなければ株はあまり保有できないというようなことになってくるわけでしょうかね。やっぱり
少なくてもねじれ国会になるっていうことは、ねじれ国会で株価が上がるなんて絶対僕はないと思ってるわけ。
確かに世界を見てもやっぱりねじれ国会でいいよねなんて言ってる国って見たことないですね。ない
やっぱり安倍政権、第一次安倍政権で惨敗してねじれ国会になって、そこからやっぱり福田政権で、まあ、リーマンショックもありましたけど、ダーッと株価が下げてきましたから、やはりこの政策の継続性、特に今マーケットはもう2018年まで自民党の総裁任期いっぱいまで安倍政権が続くだろうという前提で物事が動いてるんで、そうじゃないんじゃないかと、そう簡単ではないんじゃないかっていうのが私の見立てで、そこにちょっと警鐘を鳴らしておきたいなと思ってですね、
とにかく選挙が重要ということなんですが、ここでリスナーさんのですねペンギンさんから質問が来ています。
ペンギンさん、
はい、4年目を迎えるアベノミクス政策ですが、太蔵さんはどのように評価していますかと。まさにこの、ね、国民の評価が選挙にも影響するわけなんですが、太蔵さんはどう思われてるんでしょうか。
いや、株式投資家としてはですよ、これはもう これまでのどの政権よりも素晴らしいと思いますよ。
お
だって政権発足して株価2倍にした総理大臣っていないんじゃないかな。
確かに私物心ついた時からですね、株は下がるものだと思ってたんですけどもデフレとですね日経平均がですね、
それ面白いね、
見たことなかったんですが、この年になって株って上がるんだって分かったんですよね。
いやだから、
うん、株の心ついた頃から株は下がるもんだってい
い言葉ですね。
でも蔡さんと太蔵さんって大体似たような感じじゃない？
おいくつでしたっけ？
54年生まれです。
あ、私58年生まれなんで、うん、近いですね。
似たようなもんです。
ね、はい、
物心ついた頃から。はい、いやでもその辺はね、今後よくよく注目しなきゃいけないなと思いますよ。だから僕は評価してます。高く。
8000円ぐらいやったら2万円ぐらいになってる。これちょうどあれで、選挙をやって再、安倍総理大臣になってから3年になるんですね、この12月でね。うんうんうん、で、4年目に
、
これから入るって。うん、
だから、アベノミクス第後半ですよね。だから、ここでね、一つね、私はやっぱりね、安倍政権として聞きたいのは、日銀の量的緩和いつまでやるのかってことですよ。アメリカはもう出口戦略しっかり示しました。はいはい、でも、アメリカの事例を見ても分かる通り、このね、出口のね、難しさ。日本はいつまでこれをいつまでも続けられるわけではない。このね、出口戦略、アベノミクスと出口戦略をね、そろそろ教えてほしい。特にこの、量的緩和の部分で。
物価が上がっていないのに出口戦略っていうことを取ったら、結局、なんか今金融緩和策、うまくいきませんでしたねっていうことを言っちゃうようなことになるので、まだ先になりそうな気がする
んですけど。かなり先ですよ。かなり先かもしれません。ただ少しずつその終わった出口のね、出口がどの辺を目指してるのかっていうのはね、トンネルの光をそろそろ見せてくれないとちょっと不安、逆に不安ですよ。
確かに2018年問題なんかも控えてますね。
いやすっごいドスンと落ちる可能性ありますよ、
うん、安倍さんの任期がマックスでも2018年までと、うん、で黒田総裁、日銀の黒田総裁もこの2018年に重なってるということで、うん、次の方が困っちゃいますもんね。
いや本当大変だと思いますね。
でその2018年っていうのはGDP と、日銀の国債保有額が大体同じ金額になるっていう計算もできるんですって。だからならないように GDP を引き上げるっていうような、うん、それを今考えと方として打ち出してるそうですけどね。
なるほど。 R&D 以外にも何か入ってくるんですかね。どうなんでしょうか。
ただでも名目上でね、そのやり方テクニカルな部分で GDP を上げてもなんかあんまりね意味がないんで、国民生活を良くする中で上げてほしいですね。
はい、さて杉村さん、次回のご出演は年内最後の12月22日火曜日の予定ですよね、はい、もう年内総まとめで杉村さんにお話しいただきたいと思います、はい、
会話が来てるんでしょうか。
はい、そうですね、本日は特別ゲストといたしまして、元衆議院議員国策投資家杉村太蔵さんをお迎えしてお送りしました。杉村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。